日展デイジーマガジン200号特別企画2、翻訳の舞台裏を聞く。このコーナーは公益財団法人一橋総合財団の助成により制作したものです。今年6月、ある児童書の日本語訳が刊行されました。タイトルは、それから僕は一人で歩く。メキシコの作家の作品で、視覚障害のある少年が体験するささやかで大きな冒険の一日を描いた物語です。この作品を日本語訳したのが、スペイン語圏の児童書詩の翻訳をされている星野由美さん。嬉しいご縁が重なり、今回星野由美さんにインタビューさせていただくことになりました。この作品との出会いや翻訳の仕事の裏側などについてお話を伺います。聞き手は、録音雑誌ホームライフの日々の暮らしにのコーナーでおなじみの中山理恵子さんです。どうぞお楽しみください。
本日は本の翻訳をされておられる星野由美さんに私がインタビューをさせていただくことになりました。私は中山理恵子です。いつもデイジーマガジンをお聞きの方には知ってるよって思うかもしれませんけど、こんなところでも出てきてしまいました。今日はちょっと私もとても楽しみです。星野由美さんにお話を伺いたいと思います。星野さん、今日はよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは星野さんの自己紹介をしていただけますでしょうか。
はい、はい、私はですね、スペイン語圏の児童書または詩を翻訳をしております星野由美と申します。南米のベネズエラという国におりまして、そこで出会った、人たちだったり、出会った本、出会った、その見てきたものなんかを伝えたいなということから、まあ翻訳が始まったという感じでですね、かれこれそうですね、2015年に初めて本が出ましたので、今10年ぐらいこの仕事をしております。
もう延べ何冊ぐらい？
そうですね、今ざっと30冊ぐらいですかね。はい、
すごい。全部それはスペイン語から日本語に、はい、っていうことですか？
最近はですね、多文化で、そのアメリカの英語圏の中にもヒスパニック系の人ってとても多いんですね。なので英語の絵本で多文化をテーマにしたものっていうのも少し、英語の翻訳というのも少しやりましたが、基本的にはスペイン語が多いですね。
なるほどね。はい、翻訳ってなかなか私もイメージが湧かずですね、こう自分で本を書くならこんなイメージかなと思うんですけど、翻訳っていうのは例えばこの本を翻訳してくださいという感じで出版社から依頼があって訳されるのか、はい、それとも、現地で本を見つけて、この本を訳したいわという形で始まるのか、どういう形で星野さんは、こう、一冊一冊を手にされるんですか？
8割型後者でですね、大体ほとんどは自分が、まあ、心を奪われたというか、これはとってもいいなと思ったものを持ち込むという形が多いですね。
なるほど。じゃあ、はい、まあ、変な話ですけど、出版社に蹴られてしまうこともないわけではない。
もうほとんどがその連続で、なんでこんなことしてんだろうって時々思うぐらい、なかなかハードルは、厳しいなという中でも、まあ、どうしても伝えたいというものを、があるときはめげずにな
る。頑張ってる。
はい。
そうですか。後でね、お話が、広がっていくんですけど、星野さんが今日、こちらに来ていただいた理由は、視覚障害者にとってちょっととっても面白い、特化した本を訳されているというところから、私たちの方で、ぜひ今回はお話を伺ってみたいということでお呼びしたんですね。で、私自身も、皆さんもそうだと思うんですけれども、本を読む内容はわかる。例えば、翻訳の同じ本でも役者が変わると、違うなとかね、いろんな思いがあったりするけれど、なかなかその作家の方のお声を聞くチャンスや、ましてや翻訳の方のお声を聞くチャンスっていうのは滅多にちょっとないと思うので、今日はもうそういうチャンスをいただけて私はとっても嬉しいんですけれども、翻訳されていて、多分その語学的にただ訳してればいいというだけではきっとないんじゃないかと思うんですね。で、日本訳するときに何かこう困ることとか、あるいはここは工夫しようとか、そういうのってあるんですか？
そうですね。絵本の場合は特に一番大事にしてるのはリズムですね。リズムね。やはり子供が読むので、次のページに一枚でもこう積極的にめくってもらうためには、やっぱり心地よいリズムとか、あとはこう、なんでしょうね。ダラダラした文章にしないとか、歯切れがいいとか、うん、接続詞を使いすぎないとか、最近ではジェンダーの問題もあるので、よとかわとかいう女性言葉を多用しすぎると、ちょっと違うかなというのもあって。
なんとかだよ、なんとかだよ、
なんだわとか、はい。そうすると、すごくこう、ある意味、読む前からフィルターをかけてしまうところもあるので、できるだけニュートラルなものにしたいなという。
私全然スペイン語にこう詳しくないのでちょっとストンキョなことを伺うんですけど、はい、英語っていうのは 女性語、はい、男性語あまりないですよね、はいはい、で日本は今おっしゃったように、うん、まあ、なんとなく私っていう言葉は男性も使うけれども、うん、まあ基本僕っていうのは、はい、女性は使わないとか女性言葉っていうのが現実にありますよね、うん、スペインはどうなんですか、
う
ん
う
ん、
そうですね、ラテン語ですので男性名詞女性名詞というのがあって、うん、女性的な言い回し男性的な言い回しというのはありますね。そういう意味では英語と違う。
違う。そして訳するときには、はい、それは例えば生きてくる、
うん、そうですね、うん、はいはい。
なるほどね。なんだろう、私いつも思うんですけど、うん、訳していくときにすごくその、うん、まあ本にもよるしキャラクターにもよると思うんですけど、とてもこう、
うん、
日本語的に言えば丁寧な言葉を使って喋ってるであろうキャラクターと、
うん、
そうではなくて、うん、もうガラパチっぽいキャラクターの人とこういると思うんですよね、うん、そうすると、うん、役をするときに、うん、まあ、それが言葉として生きてきてるのか、それとも訳するときに、あ、これは、うん、まあ、極端なし、ちょっと日本で言ったら江戸っ子チックだぞとか、うん、あ、これは山の手の奥様っぽいかしらとか、そういうのっていうのは、
うん、
本の中から判断されるのか、うん、それとももう言葉尻で、
うん、
日本で言ったらその、江戸っ子チックな言葉は江戸っ子チックなままとか、うん、なんかそういうのっていうのは意識されます？
そうですね。そこはある程度一任されるので、
あ、なるほど。
はい。そういう意味では、その、翻訳者はその役者さんみたいな感じですかね。自分のその世界観に入って、うん、あ、この女の子はやっぱり私じゃなくて私だなとか。なんて言うんでしょうね。
そうですね。
はい。その読み込んでいく中で、あ、ちょっと、お姉さんが弟を思いやるような優しい感じの女の子だったら、やっぱりここは、よとか和を入れたいなとか、そのあたりはすごく、ある程度、自由度はありますね。
やっぱり、その言葉も訳するけれども、うん、そのキャラクター自体も作り上げていくみたいなところがあるっていうことなのかしら。
はい、あると思います。
なるほどね。はい、ありがとうございます。じゃあ、今日の実は本題に入っていきたいと思うんですけれども、うん、はい、この日展デイジーマガジン、の中に入っております、ブックウェーブの中で、はい、
うん、
今年の7月号の中で、大内進さんのこんな本ご存知ですか、はい、というコーナーがあったんですけども、そちらの中で、
はい、
それから僕は一人で歩くという本を、実は、大内先生の方が紹介をしてくださいました、
はい、
で、この本とても私紹介していただいた時に気になってはいたんですけれども、
うん、
まさかそこから今日のご縁が出てくるとは思っていなかったので、
はい、
実はその本を訳されたのが星野さんでらっしゃるんですけれども、はい、星野さん、私このご縁があって、3冊ほど、うん、星野さんの本をちょっとパラパラパラっとになるのか、うん、じっくりになるのかなんですけど読ませていただきました。で、このデジマガジンの方で紹介させていただいた、うん、それから僕は一人で歩くという本ですけれども、
はい、
実はサピエンの方に上がっておりますので、
はい、
皆さん読むことはできるんですけれども、うん、視覚に障害がある男の子が主人公になりますね、
うん、
で、このこんな本ご存知ですかで紹介された内容とダブりますので、
うん、
ぜひそこは皆さんバックナンバーを探していただいて聞いていただいてと思ってるんですが、簡単に言うと視覚に障害がある男の子が、もうこれはインクルーシブ教育ですね、はい、普通学校に通っている男の子でも全盲です、はい、その男の子がさ朝、うん、まあ、いろんなことがあって、
うん、
なぜかとても大事なスマートフォンをお兄ちゃんに持ってかれてしまってですね、
はい、
スマホがない状態で学校に行って憧れのガールフレンドがお家に帰るって言った時に、じゃあ僕も一緒にって言ってついてって、うん、
はい、
途中で帰りに女の子と別れてからお家に帰ろうと、学校に戻ろうとするんだけれども、そこで迷子になって、うん、いろんな経験をして戻ってくるという、うん、まあ、簡単に言ってしまえばそんな話になるんですが、はい、私自身はこのお話を読んでいて、うん、私は、盲学校育ちなんですね。はい、ですので、小学部から白杖の訓練も受けて、盲学校で育ったんですけど、もうね、ああ、あるある、やったやった、こういうことやりましたっていうのが散りばめられている本でした。うん、とっても読んでて懐かしくて、この男の子がですね、自分の、小学部時代の同級生の、誰々君に似てるな、とかね、あいつならやりそうだなとかですね、そういうのがすごくすごくよく、分かったというか、もう、イメージができるし、私自身も、あ、これは私もやらかしたなとか、あ、うちの兄貴はこうだなとか、結構私も兄がいるので、まあ、うちの兄は、あんなお兄ちゃんではないんですけど、イメージがこう、すごく膨らんでいくお話でした。で、今回、今日こうして来ていただいたのも、まあ、その本を通してっていうのもあるんですが、とても視覚障害に特化した本を、まあ、3冊ほどね、並べていただいたんですけど、何かこう意味があって、この本にと取り掛かられたんでしょうか？
そうですね。一番身近にいるのは、おじが、ヘレン・ケラー学院で、はい、針の先生をしていたんですね。はい。で、よく、まあ、おじとおばが本当に仲良くて、高田のばばまでいつもおばが、まあ、腕を取って毎日通っていたんですけれども、本当に素敵な夫婦で、もうおじは亡くなってしまったんですが、ダンディでいつもこう、蝶ネクタイをしてて、かっこよくて、楽しくて、ユーモアがあって、だけれども世の中のこう一般の人が視覚障害の人に持つイメージとの乖離みたいなものがすごくあって、でも彼らってこんなに素敵でこんなに幸せなのになというのは、その今思えばバックボーンというか私の中にあったんですね。だからとってもその、そうですね、今回みたいにその視覚障害のある男の子が主人公のお話というもの自体がそもそも少ない中で、一人称で堂々と、例えばこの本であれば帯のところにあるんですが、僕はみんなと同じように学校に行ってみんなと同じように家に帰るところです、自分で言うんですね。でも当たり前のことなんですけれども、これを自分が当然の権利として一人称で言う本ってなんかあんまりないかなというのがあって、なので出会った時にすごく共感するものがあったんですね。なので、まあ、こういった自分で見つけたものもあるんですけれども、その視覚障害の方を主人公にした絵本を探すというような探し方をしたことはなくて、たまたま出会った本がこの何というか刺さったという、それがたまたま3冊あったっていう感じです。
それはあれですか、すごい私がこう、はい、今日の取材以上に私が興味があるんだけど、この3冊は、はい、うん、時期がバラバラでしょ？
バラバラです。
一番最初に、はい、私3冊読ませていただいたのは、この今言っている本と、はい、幻のお話という本と、はい、パパは隊長さん、うん、私はガイドさんという3冊なんですけど、はい、どれが一番最初にこう、はい、見つけた本なんですか？
う
ん
う
ん、
そうですね、私は実はデビュー作が幻のお話ですので。あ、そうなんですね。もうこの本はとっても特別で、夜中にインターネットで本を探していて、もうその、誰かのブログだったと思うんですけど、それを読んだ時になんかこう涙が止まらなくて、あ、これは読んでみたいと思って、ただなかなか手に、ね、入らないものだったので。
いや、そうだと思います。
そうですね。でその当時なぜか読まねばいけないみたいな気持ちになりましてなんか手紙を書いてですね、その本屋さんに、実は私はこの本どうしても欲しいみたいなことを。
それはあれですよね、当たり前ですけど、はい、もう日本語になってないわけだから戦後だったわけですよね。
はい、マイアミにあるホンジュラスかエルサルバドルの女性がと営んでいるその本の卸をされている、まあオンラインショップを解説されている方のそのページだったんですけれども、そのお問い合わせページに 手紙を書きまして、とってもいい方で、私のために特別なこうボタンを作ってくださって、でこのボタンを押せばあなたが買えるようにしたから、じゃあ買ってちょうだいって言われて、それを手に入れたというのが、
でそれを日本訳されたってことですか。
そうですね。で実際読んでみて、もうなんと、なんでしょうね、ラテンアメリカの人たちのイメージってこう明るくて楽しくて、あまりこう繊細なイメージってないんですけれども、本当にこう繊細な、なんというんでしょうね、まるでなんかちょっとこう端に追いやられていた自分が救われたような、そんな気持ちになる絵本で、だなんとなく自分の中でもこう追い目というか、性格的にマジョリティというよりはマイノリティなのかなみたいなものがきっとあったと思うんですね。そういったものにこうすっと心に入ってきたというか、
多分今お話聞いてて、そのおじさまという形で、視覚障害者に全然触れたことがきっとなければ、ただのブツブツ点々のお話だったと思うんですね。だけど結局どっかで、あ、これは展示だよねとかっていう、これストーリーを言わないところがミソなんですけど、ね、展示のことが分かってる人が見ると、あーってこう、あー、はいはいはいって言いたくなるような内容じゃないですか。多分、でも、これを全く視覚障害に触れたことがない人が手に取った時には、その人も、へーってなっちゃうと思うので、ここまでね、多分ね、面白く伝えるのっていうのはできないんじゃないかなと今思いました。それはやっぱりそのバックボーンっていうか、その知ってるから書けたのかなっていうのと、その展示の面白さをちゃんと、その展示っていうのは見えない人のためにあって、こういう風にして一生懸命努力して読んでるんですみたいな本ではなくって、誰にも読んでもらえない真っ白な本なんだよっていうところが、それをこう見えない子が来てわーって読んで嬉しいって本が喜ぶところとかっていうのは、もう本当にその多分ね、日展の本たちが喜びの内容
だったかなと、そう言っていただけるとね、
思います。もう本当に今、私たち今こう 3冊の本のお話してますけど、全部皆さんね、ぜひ自分で読んでいただきたいので、あえてちゃんとしたストーリーは全部言いませんけれども、本当にそこはそう思います。で、2冊目が、
パパは隊長さんですね。はい。この絵本は、もうスペイン大使館さんの方がプロモーションをされていて、もうビデオとかで実は宣伝されているのを見ていたので、あ、こういった本があるんだということで、それで取り寄せたんですが、内容は、なんというか、先にこう表に出てたのはスペイン大使館さんとかですね、私が見つけたというよりはそういった動画を見て、あ、素敵なお話だなと思っていて、でその前にですね、どうして泣くのという、女の子がいろんなこう、それはスペインのちょっと詩的な詩人が書いた絵本なんですけども、その絵本をどうして泣くのを読んだ編集者の方が、あ、このトーンで訳してほしいということで、この本に関してはお声をかけていただいた、はい、
オファーがあってということ、
ね、そうですね、はい、
すごくその短い、絵本なのでね、そんなすごい長いわけではないのですが、この主人公の女の子になるのかな、がこうパパと別れてから、で最初のうちはパパに手を引かれてるのかなと思いきや、いやそうではない、ね、パパが見えないんだ、娘が見えてるんだっていう逆転、いつもなんか雰囲気逆、なんとなくこう、子供が見えなくて親が手を引くっていうストーリーだけれども、これは逆ですよね、どちらか、見えないお父さんを、でもだからといって決して助けてるわけではなくって、本当に登校の間を楽しんで楽しんで歩いていて、パパと5時間別れたらまた会えるんだって言って学校に行くだけど、私はこのパパは一体何の仕事をしているんだろう、もう学校の先生かしらとか思いながら、こうちょっとそっちの後ろを考えちゃったんですけど、はい、でまたパパと会えた嬉しい、ぎゅーっていうその感覚がね、もちろん一緒に歩くことで、パパが耳から入る情報を、今ライオンだね、ゾウだねって車のエンジン音をこう動物に例えたりとかしてるところで子供も喜んでるけれども、そういう 見えるから入ってくる情報だけではなく、見えない人からの情報を見える子が取り込んで、うん、一緒に楽しむっていう雰囲気も、うん、とってもいい感じで伝わってきていて、うん、私も娘と、保育園や小学校に歩いて送ってったりもしてたので、
はい、
まあ、ここまで活発だったかどうかわからないけど、うん、ああ、あるあるって思いながら、こう、すごく懐かしくね、読ませていただくことができて、
はい、
よかったなと思いました。で、いよいよ、うん、
はい、
今日の本題の、それから僕は一人で歩くという本に行きたいんです。はい、これは、今までの二つに比べたら、ちょっと長めの本になるかと思いますが、
うん、はい、
はい。これは本当に朝起きてから何時っていう時間があって、
うん、
朝の支度をして、学校に行って何時に学校に着いて、何時に何が起こって、何時に何が起こってって、こう、時系列でいろんな出来事が起こってくるんですけれども、うん、
はい、
この本はやっぱりご自分で見つけられた。うん、
実はですね、世界にいろいろ支部がある国際児童図書評議会という、団体があるんですが、定期的にグローバルな集まりがある大会があって、その2016年メキシコでその世界大会がありまして、で私は子供が小さかったので参加その時は行けなかったんですけれども、行かれた方がいくつか本を買ってきてくださって、その時のテーマがインクルージョンだったんですね。ですのでいろんな障害をテーマにした本を買ってきてくださった中の一冊がこの本だったというところです。
なるほどね、
はい、という、なので本として持ってはいたんですが、積読でなかなか読む機会がないまま、うん、ずっとあったというのが現状なんですが、ふっと読み始めた時に、もう私はこの何年何をしていたんだろうって思うぐらい素敵な本だったんで、
うん、
あ、これはなんとか形にしたいなというところから。
そうですか、
はい、
あれですよね、別にこう、視覚に障害がある本だから私がやるかなとかっていうことではなく、うん、そんな気負いも全然なくみたいな、
なくてですね、はい、なんて言うんでしょうね、とにかく軽やか で、
そ、 うです、ね、
それはテーマは重いんですけど、
とても重いと思いますよ
そうですね、うん、だけど決してそこにはユーモアがあって、メキシコの人とかラテンアメリカの人ってそうですけれども、こう障害をユーモアでそれはこうかき消すんではなくて、当たり前のように日常に溶け込んでいて、で、ね、で、そしてこう孤独感が最高に良かったんですね。
すごく爽やかに、テンポもいいので、はい、ポンポンポンって読めると思うんですね。はい、長い、はい、長い時は、その、絵本としてはきっと、長めの絵本になるかと思うんですけど、
うんうん、
でも、長さは全然感じなくて、どうなるの？どうなるの？うん、あ、大変っていう、その中で進んでいくと思うんですね。うんうん、で、これ、私、まあ、何人かの方に実は、請願者の方に読んでいただいたんですけれども、
うんうん、
まあ、見えない人のことを知らない人は、へぇー、
うん、
へえ、へえっていう感じだと思うんです、
うん。
でも、例えばちょっと視覚障害のことを知ってる人たちにしてみて、見たら、うん、うん、うん、あるある、そうそう、うん、うーんっていうこうね、うん、リアクションがあって、うん、そこにこう、いわゆるよくありがちな、
うん、
なんて言うんだろう、障害者の、題材にした本で、うんってこう顔をしかめたくなるようなものではなくて、
うんうんうん、
とてもね、素直にシュッと入ってくる本で、
うん、
まあ、ある意味よく知ってる人には、あ、当たり前、そうそう、そうそうって思うかもしれないけれども、
うん、
否定的なものにはならない本だったんですね。読んでてすごく爽やかに読むことができた気がいたします。いや、こう、なんだろう、あれほどこうドキドキして、どうしようって思うこともあるんだけど、これはね、自分の生活の中に戻って、あ、私もこの時こうだったとかね、当事者は思います。すごく思います。それと、私は逆に見えない人のことを知らない人、あるいは、中途で見えなくなった方で、またそのご家族の方にもね、ぜひこの本を手に取っていただきたいと思うんですね。うん、どうしてもこう、家の中に閉じこもってしまって、
うん、
外には怖くて出れないって思うかもしれないけど、子供はこんなちょっと、ま、ちょっとドキドキはしますけれども、冒険をしながら、
うん、
周りの人に、いい意味で助けられながら、
うん、
目的達成ができるという、うん、本になってると思うので、
うん、
本当に、それから僕は本当に一人で歩くっていうことが、うん、伝わってくる本だと思うし、白杖を持って一人で歩くことへの、うん、
はい、
醍醐味と、
うん、
まあ、冒険と、
うん、
それと、
うん、
達成感と、
うん
うん、それと周りの人への理解促進とっていうのが全部含まれているような気がいたしました。うんうんうん、あの本当にいい本だなと思います。
あ、はい、ありがとうございます。
あのそれで今ちょろっとちょろっとお話があるかと思ったんですけど、その作者の方から何か今日何かお預かりしてきてくださったと伺ったんですが、はいはい、それって。はいはい、
大変喜んでくださってですね。
はい、今日のこのお話をですか。
はい、はい、まあ、彼女自身も、小児麻痺のお子さんがいらっしゃって。
あ、そうなんですね、
はい。彼女が楽しめるようなお話っていうのをある日探してみたけれど、なかなか見つからなかったそうなんですね。どうしても何か悲劇的だったり、必要以上に事件性があって、なんか、大げさだったり、とにかく、幸せではなかった主人公がですね、そういった、だけれども、自分の娘はこんなに毎日幸せに過ごしてるじゃないかと、そういう本がないんだったら自分で書こうというような動機がもともとおありだったそうなんですね。
はい、
なので、まあ、たくさん本を書いてらっしゃって、いくつかそういった、障害のある方を主人公にしたお話というのは書いているんですけれども、ですので、もともと障害者の方の雑誌の編集者を務めたりとか、あと大学ではコミュニケーションを学んでらっしゃった時に、視覚障害のある高校生たちにラジオで脚本の授業をされていたそうなんですね。すごくそういった実際の触れ合いがあって、この話に関しても一番最初にペルラ・ロドリゲスへという社辞があるんですけれども、実際その方の、エピソード、彼女が学校から一人で家に帰った時のお話っていうのを聞かせてくれたことがきっかけで、そのお話がすごく印象に残っていて、
何かロドリゲスさんっていう方は視覚に障害がある方、はい、
そうですね。
で、その人の話がベースになって、はい、このお話ができているってことなんですね。
はい、はい、で、彼女は女性ですけれども、うん、それがずっと心の中にあって、はいはい、で、何かその初めて何かに挑戦する瞬間の話を書きたいなと思った時に、その彼女の学校から家に帰るエピソードがふっと浮かんできて、この話にしようというベースがある、
うん、はあ、そうですか、
はい、
じゃあ、作者のお名前と一緒にメッセージをちょっと紹介していただけますか。
はい、はい、作者はアリシア・モリーナさん、メキシコのメキシコシティで今現在暮らしていらっしゃいます。児童文学のもうかなりベテランの方でですね、たくさん賞も取られてるんですけれども、今回ですね、こんなメッセージをいただきました。日本の読者の皆さんがこの本に触れてくれることが、私にとってどれほど感動的で幸せなことかをぜひ伝えてください。翻訳者のおかげで、私の大切な一部が地球を越えて、私が深く敬愛する文化の中に届いたのです。異なる世界でありながら、同じものがここにある、そのことに胸が熱くなります。というメッセージをいただきました。
ありがとうございます。素敵なメッセージ、嬉しいですね。ありがとうございます。今日ね、こんなに発展すると思わなかった。ありがとうございます。で、発展ついでがありましてですね、はい、実は今日スタジオの外に出版社の方まで来てくださってるので、ちょっとその方にもお話を伺えるといいかなと思いますので、入っていただこうと思います。よろしくお願いいたします。では今度は出版社の立場からお伺いしたいと思います。今日石原さん来ていただきます。ちょっと自己紹介をお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。私、ホルプ出版という児童書や絵本の出版社で編集をしてます石原のえと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。もうね、絵本を読んでる人たちにしてみたら、ホルプ出版と言ったら、はいはい、名前は知ってるよっていう思うと思うんですけど、はい、今回この特にそれから僕は一人で歩くについて特に伺っていきたいんですけれども、この本に対してはどうですか？何か出版するときに手応えとか、これは面白そうとか何かありましたか？
そうですね、こちらの本は先ほどの話があったように、星野さんからこんなお話がありますけどどうですかっていう形でご紹介いただいて、で一旦仮に全部訳したものを読ませていただいて、あ、これは面白いと素直に思って、これ出したいな、出せるんじゃないかなっていうふうに思ったのは本当に最初の第一印象でした。
とてもね、インパクトがある本かなと思っています。うんうん、絵本といえどこれはもう本当にどっちかっていうと、そうですね、幼児というか児童書になると思うんですね。で、まあもう夏休み終わってしまって、これから冬休みにならんとしてるこの時期ですけど、 私はやっぱり3、4年生ぐらいの、
はい。
はい。から上のね、お子さんに手に取っていただきたい本だなというふうに思います。はい、それなりの厚さがあるので、そうですね、読みでもありますよね、うん。なので、でもドキドキしながら読んでもらえたら、で、あと今の、それこそ健常児のお子さんたちにも、このドキドキ感をね、ちょっと味わってほしいなというふうに思っております。うん、何かこの本を出すにあたって、こう、注意されたこととか気にされたこととか何かありますか？
そうですね。元々のそのお話というのが、視覚に障害のある男の子の一日を書いているものなんですけれども、メインで読んでもらうのは、やっぱり目が見える子たちが、ね、はい、メインになると思って、うん、で、見えないことを知ってる子も、知らない子も、全く知らない子もいると思うので、そういう子たちが読んだ時に、違和感がないようにっていうことは思いましたし、お話自体はすごく普遍性のあるものというか、
はい。
はい、
なんか東京でも全然ありそうな事件だし、ありそうな出来事だと思うので、はい。すごく、あんまりこう、外国だっていうイメージにはちょっとならずに読めるかなっていう気は私の中ではしたんですけれども、うんうんうん、はい。どうですか、こう、出版されるにあたって、星野さんと石原さんとの間でこう、何か、こんな話をしてこう盛り上がったよとか、こういうことは、うん、逆に石原さんは視覚障害のことに対してこう、詳しく知ってらっしゃったわけではない。感じですか？
そうですね。私はこう直接、当事者の方でお知り合いとかお友達とかはいなかったんですけれど、まあ、バリアフリーに関する本を、児童書とか、学習の本を何冊か編集担当していたので、その中で教えていただくことはいくつかありました。
なるほどね。はい、ちなみに、どんな本？
ちなみに、そうですね。新しい心のバリアフリーという書籍があるんですけど、こちら学校図書館に置くものなので、はいはいはい、一般書店さんとかにはあまり置かれてないんですけれど、うん、心のバリアフリーってはどんなものかっていうのを広く解説した。うん、
本当に最近の、
そうです、
ね、最近のってやつですよね。
はい、はい、とかやりましたね。
うん、そうですね。心って言ってもこう、はい、心優しさ思いやりっていうことではないよっていう本ですよね。そこがとても大事なところで。
で、
タイトルだと優しくしましょうっていうふうに思うけど、そういう本ではないですからね。心のバリアフリーはちょっと間違えて世の中に伝わってる気がするので、もう本当にそこは直していきたいところではあるけれど。そうですか。じゃあ本当にこの中でいわゆる合理的ハイロチックなところもたくさん出てくるし、いい感じでね、いけたのではないかと思いますけれども、どうですか？お二人でこう、本が出てみて、まあ、ちょっとしばらく経ったんですけど、何か反応とか、手応えとか何かを感じられてますか？
そうですね。で、今回の本は、紙の本と、あと、紙の本の最後に、テキストデータ提供というのをしていまして、目の見えない方、視覚に障害等がある方に限って、テキストデータを提供しますというのは出版社側としてデータを用意したんですね。はいはい、で、あと編集過程でも、見えない方に実際にそのテキストデータを読んでいただいたりとか、あと刊行した後に何人か知人含めて読んでいただいて、その当事者の方たちからもあるあるだっていうことを先ほどお話しされてましたけど、はいはい、本当にあるあるだっていうことを言っていただけたのが嬉しかったですね。
私もテキストデータで読ませていただいたんですけど、本屋さんに行ってね、墨字の本を買って、まあ、ちょっと日にちは1週間とか3日とかあるかもしれないけど、すぐ手に入って読めるっていう、この時代の動きは素晴らしいと思います。もちろんサピエになったり、点字になったりすることは大事なので、その後で来るんですけど、早く読みたいっていうその欲求はね、墨字の本を買えばこそだと思うのと、それから、墨字の本を買うことによって、例えば後でゆっくりね、この絵ってどんなだったの、うん、とか家族と話をしたりとか、一緒に家族とか子供たちと同じ本をすぐ共有できるっていうことは、とてもありがたいことだと思います。私はもうね、子育て終わってしまったのであれなんですけど、例えばうちがもしこの本をそのちょうど小学生の時に手にできたとしたら、まあ、まず買って、うん、娘には自分の目で読ませて自分で読んだ後でママに教えてねって言いながら、うん、そーっとデータを取り込んで読み終わった時にどうだったって言えるかなっ ていうのがありました。いつも読んであげたいんだけれども、待たせなくちゃいけない。もちろん待つってことは今の子供にとってとっても大事なことで、点字に直ってくるまで我慢っていうのはね、すごく大事なことだったんだけれども、でも、今のように一緒に同じペースで本を読んで、食卓の話題にすぐなるっていうのがいいのかなって。あとはパパ読んでみるって読書嫌いのパパに勧めるとかですね。そういう家族の、こう、共通の話題にもなるので、時差なく本が読めるっていうことはとてもこれから大事なことだと思うんですね。
うん、
で、ホルプ出版さんはこう、今後そのテキストデータの提供をこう進めていくというようなイメージがあるというふうに伺ってるんですけれども、そちらの方はいかがですか？
そうですね。ちょっとまずできるところからだんだんにというふうにはなるんですけれど、いろいろやはり著作権の方の、賢者の著者の方の理解を得られるものとか、できるところからちょっとずつでも出版社としてやっていきたいなというふうには思っています。
そうですよね。はい、こうやってどこどこ出版の本は大丈夫だよとか、やってるのが多いよっていうことになるとですね、本が出た時に何とか出版っていうのが気になるようになりまして、そうすると本屋さんに行ってどれどれどれっていうことが増えてくるかなというふうにも思います。なんでしょうね、児童書といえど、まあ、いろんな読み方があると思うんですね。パソコンでデータで読める人、あるいはパソコンを持ってないので、CD 版でいただいて、それを0時再生機などにかけて読む、聞いて読む人、あるいは、Kindle であったりとか、そのスマホを駆使して読める人、いろいろあると思うので、それは本当にその人の、に合わせて、いろんな媒体で読めるようになったら、それは本当に、いいことかなというふうに思いますし、これは私が勝手に思ってることですけど、データとしてできた本をできればすぐテキストデジ化して寄贈していただくとか、すぐ点字図書館で読めるようになるような時代が来るとですね、またもうちょっとまた別の意味の本の世界が広がるのかなというふうな気がいたします。どうですか、今後これからの抱負のようなものがあったらお伺いしたいんで、じゃあまず星野さんいかがですか？
はい。今ですね、メキシコの移民の女の子の小説を訳しているんですけれども、エルサルバドルの少女が、トランプの作った壁を越えてアメリカに両親に会いに行くってお話なんですね。で、なかなかその社会の終焉に追いやられてしまって、声の届きにくい人たちを文学の中で語らせる、一人称できちんと主張するっていうようなお話っていうものには、まあ、私自身も惹かれるし、そういったものにはこだわっていきたいなと思ってます。
楽しみです。
はい、ありがとうございます。
千原さんはいかがでしょうか？
はい。編集者としては、いろんな作家さんや翻訳者さんの方たちと一緒に本を作っていくので、その中で、今回のそれから僕は一人で歩くは、目の見えないハイメ君、男の子が主人公でしたけど、いろんな子が主人公の物語とか絵本が、もっとどんどんどんどん出せるといいなと思っています。それで、どんな子も一緒に読めるとか、ここに自分のことが書いてあるって思ってもらえるような本を一冊でもたくさん出していけたらなというふうに思っています。
ありがとうございました。今日は本当にお忙しいところ、今日実はね、日展の中も全部見ていただいて、展示図書館のことも一般の出版社の方が知っていただけて、本当に私今日は嬉しく思っております。星野さんも石原さんもぜひいいお仕事を続けていただければと思います。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたでしょうか。お話の中に出てまいりました、星野由美さんが翻訳された図書をご紹介します。それから僕は一人で歩く。アリシア・モリーナ作。星野由美役、犬坊徒歩へ、ホルプ出版、2025年6月出版。小学5年生のハイメは、特別支援学校から地域の小学校に転入したばかり。ある日、気になっているクラスの女の子を家まで送ることになる。目の見えない11歳のハイメの、ささやかで大きな冒険の一日を描く。展示データが神奈川県ライトセンターで完成しています。 音声デイジーは滋賀県立視覚障害者センターで制作中です。パパは隊長さん、私はガイドさん。ゴンサロ・モウレ作、マリア・ヒロン絵、星野由美役。 PHP 研究所、2024年1月出版。視覚障害のある父親と娘は通学路をジャングル探検と捉え、さまざまな想像を膨らませながら楽しく通学する。父親と娘の温かな心の交流を描いた物語。第72回産経児童出版文化賞翻訳作品賞受賞。展示データが高知声と点字の図書館で、音声デイジーが滋賀県立視覚障害者センターで完成しています。幻のお話、ハイメ・ガンボア文、ウェン・シュー・チェン絵、星野由美役。ワールドライブラリー、2014年12月出版。星野由美さんの最初の翻訳絵本、私は幻、誰にも見えない。そう自分に言い聞かせながら、図書館の片隅で佇んでいた一冊の本。ところが、ある女の子と出会い、自分の本当の役割を見つける。展示データが、ロゴス展示図書館で完成しています。以上、日展デイジーマガジン200号特別企画2、翻訳の舞台裏を聞くをお届けしました。